ということでね、お送りしておりますけれども、はい、本当にね、秋本番で、
うん、
もうね、深まって、そうなんですよ、本当に ね、
朝晩がかなり涼しい、
涼しくなってまいりまして、うん、いいなと思ってるんですけどね、
栗です、やっぱ栗、
あ、栗、うん、そろそろ甘栗のね、
もうちょっと後です、
もうちょっと後ですか、
甘栗は、
甘栗もうちょっと後ですか、
うん、もうちょっと後、
甘栗もいいですね、本当に、
栗をこうね、なんかカチャカチャっと
音
が、ああチェリーさん
ちょっと CD のケースをカチャカチャな、今日喋ることないからちょっとカチャカチャやってて、
それで埋まるわけじゃないです
よ、あそうか、これで時間埋まれへんかなと思ってね、うん、
ないない、
埋まってないんですけどね、うん、いや喋ることないってこともないんですけど、先週台風がね、うん、
ありました
来てたでしょ、はい、だからあんまり出歩くこともまあできませんよね、
うん、
で土曜日はですね、私お宮参りっていうのがありましてね、
あお子さんの、
そうなんですよ、
はいはい、
あの神社に、行くという、
あの白いなんかこうおくるみみたいなの
を包んで、まあまあ白い、そうですね、うちはまあ白いか、うん、白くはなかったですけど、
あ、そうです
か、まあまあそんなんに来るんで写真撮ったりね、うん、あの神主さんのこのご祈祷を受けるみたいな、
うんうんうん、
そういうのがあるわけですわ、
どんどんなんか私の知らない世界に進んでますね、
いや来てもらってもよかったんですよ、中川さん、
なんで私が
もうでもちょっと中川さんにはちょっと場所としては来にくかったかもしれませんね、うん、その神社が遠かったんで、
あ、遠い、
うん、
いやそういう理由じゃないんですよ、
いやあのね、和歌山市内の方じゃなかった、あ、和歌山市ちょっと場所忘れたんですけどねあの港吹上神社っていう神社でやりまして、
近い近いすぐそこ
会社から見えてますから、
うん、すぐすぐ行ける、行けるけど行かない、
なんでやねん、
だって私チェリーさんの会社の同僚っていうだけですからね、う
ん、だから来てもらってもよかったんですよ、同僚やからね、
いやいやどうもみたいな、
そうそう、一緒に写真撮ってもよかったんです
誰この、の10年後ぐらいにね子供さんが大きくなって、あれお母さんなんかもう一人知らない女の人
が、これ中川のおばちゃんやでって言えたじゃないですか、
まあね、その後何回か会ってるかもしれませんから、ね、
だから
なんで映ってんの、
いや実際ね、あの神社でお宮参りやってたら、全然知らない参拝客の人をあのパンパンってしてましたから、
まあ、それは全然知らない参拝客の人でしょ、
そうですそうです、
そう、私はちょっと知ってるおばちゃんですよ、
いやだから通りすがってよかった、偶然知らないふりしてたまたまね、ちょっとお宮参りにと思って縁結びにと思って現れたら、たまたまチェリーさん一家がお宮参りをしていたと
おかしいでしょ
う、そういう設定もあったんですよ、だから向こうのご家族喜んだと思いますよ、もし中川さんが来てくれてたらね、
いやでも突然ね神社に現れるとびっくりしません、
うん、そうですね、で土曜日の神社雨やったしね、
うん、雨降ってて神社に急に来て、
そうそう、
それもたまたまこのタイミングでみたいな、
そうそうそう、だからよっぽど神社が好きなんやなっていうね、
そうじゃないでしょ
仕事の合間を縫ってエベスさんにお参りに行く、なかなかこのね商売熱心ないい奥さんになるわっていうことで、
商売繁盛、
そうそうそうそう、それでもう多分話題になってた、そのたまたま来てたねお花屋さんも来てたんですけども、お花屋さんにも話題になってあっという間にね近所の評判娘になってたと思いますよ多分
いいですよ、もう
私はそうですか、うん、なことないですけどね、
そのお宮参り行って、
うん、お宮参り行った後はねお弁当を食べるんですよ、
あ、そういう決まりがあるの、いや、
そう決まりないんですけど、大体まあ家族が集まりますから、まあ飲食店に行ってね、食事をしたりするんですけど、うん、まあ子供ちっちゃいですからね、
うんうん、
あの弁当、仕出し弁当を取ってね、
うん、
またこれ仕出し弁当を何取るかっていうのでまたこれね悩むわけですわ。
まあそれぞれ好みがありますから。
そうそう、で好み、まあそのおかずの中ってね大体入ってるの一緒でしょ、
うん、
ね、天ぷら、
まあ。メインがあってね。
そうそう、刺身。
うん、
でなんか炊いたやつ、
うん、
でご飯ね、寿司なのか何なのか分かりません
よ、いい仕出しですね、
大体みんなそうやん、 どの寿司出し屋でも大体その組み合わせですわ、
コロッケとエビフライと、それ
弁当それはもう弁当惣菜ですけど、
ね、なんかお花形のなんかかまぼこみたいな、
大体まあ1500円ぐらいのね、まあ、ものにしたとしたらまあその程度のね、
うん、
まあ、でもどこも大体一緒やから、
こう4面ぐらいになっててね、
そうそうそう、うん、それで何選ぶかっていうのはね難しいですね、僕結構仕出し弁当好きでね子供の頃から、
うん、あ、そうなんですか、
ミスター仕出しって覚えてるぐらいなんですよ
渋いですね、
な
かなか仕出し食べる機会ないです
ね、いやだから中高小ってね、うん、あのやっぱりそういう法事とか、
うん、
まあ、あるいはお葬式とか、うん、そういう時にもらうでしょ大きいやつ、
まあまあ、
あれが大好きでね、だから本当にね仕出し弁当には一加減あるんですよ、
うん、
あるんですけど、まあ、今回やっぱりね、
うん、
あのお値段優先、ね、中身優先で、
そうですね、でよりいいものをね、
そしてまあ奥さんとの相談ということでさせていただきましたけどね、
うん、中身も分かんないしなんかも
何参りましょう、せーの、
らしくあれ。
携帯ラジオ持っていますか？災害の時情報の入手が難しくなります。一体何が起こりこれからどうなるのか、生きた情報が必要です。あなたを、そして大切な人を守るため、いつもそばに携帯ラジオを。和歌山放送です。
マイクで直撃
教えてチェリー。
はい、 はい、マイクで直撃教えてチェリーのコーナーでございます。
エコーなしバージョン、
ね、エコーなしバージョン、このコーナーではですね、中川智美アナウンサーの絶好調な日常をご紹介します。
載せる写真も特にないんですが、最近ね、
ホットヨガにハマっている、
ホットヨガ
三浦千秋さん、
なんかね、脱出ゲームって、
名前は聞いたことありますけど、脱出ゲームっていうのはよくわからないですね。
まあ、だいたい閉じ込められている設定なんです、はあ、で扉が開かないと、
それ部屋の中、
部屋の中だったり、はあ、まあ別荘だったり
とか、ブルースタジオ の、 あのドアノブを一番下まで下げる人みたいな感じ、
ね、ガッチャンみたいなね。そうそう、
だいたい2段階ぐらいで閉まるんですけど、だいたい1段階でみんな終わるんですけど、たまにわからないとガーンって一番下まで下げる人いるんですよね、
う
ん、
もう下になっちゃってレバーがね、
そうそう、そしたらもうガチガチガチで絶対動かない脱出ゲーム
それはグイってやったら開くんで、
いやめっちゃ硬いガチガチってなる昔の TBS のスタジオでありましたかね、扉が開かなくなる事件っていうの、えのさんのおはようさんのえのさんが出られなくなった事件っていう
、まあ出られてよかったですね、
ガラス割ったんじゃないですかね。
そんなに、
うん、
大変、
そうだ、ありえるからね、そういうこともね、だこれもガーンってやったらそういうことありえますから、うん、気をつけないとね、
ねえ、はい、まあ、それは大丈夫だと思うんですけどね、
うん、
でもう鍵がかかっているとかそういう
次元ではなく、
もう本当にもう開かないんです、なんか
開かない、
開かガチャガチャ開かないみたいなとこから始まる、
あ難しいですね、うん、それどうしようもないですね、
うん、だからお風呂だったりとか、
お風呂で鍵が開かない、
あとお店の中、ラーメン店とか、まあ、いろんなシチュエーションがあるわ
け、いろんなシチュエーション、そんなあるんですか、
いっぱいある、もう無限にありますから、
まあ、僕でも大体対応する自信ありますよ、
うん、
僕はもう大体を乗り越えられます。
あ
ー、ラーメン店やったら翌日の朝のスタッフが出勤するまで待つ仕込みの人が来るでしょ、
うん、
それかあの油持ってくる人とか搬入の人が来るでしょ、
あ業者の方、ね、
そうそう、それまで待つってもうジタバタしても仕方ないから、
そうですね、じっと待つ、
そうそうそうそう、
チリさんそれじゃゲームにならない、
え、
そうじゃない、
じっと待つっていうゲームじゃない、
違う
違う、
それ画面じーっと見て、
そうそうそう、
違う、
でだからなるべくあの充電減らないように携帯電話を切って、じ
のんのん
のんのん、違う、うん、匂いの
それを、それをいかにしてパズルなどを解いて、
うん、
あの出ていくかっていうゲームなんです。
パズル解いたら閉まった鍵が開くんですか、ま
ずね、例えば、はい、お部屋の中に閉じ込められたとするじゃないですか、うん、
しますね、
そうすると、ま、部屋の中に机があって、うん、机に引き出しがついています、
ついてます、
でついてって、その開けてみたら中にドライバー入ってます、
うん、
でドライバー取ります、
はいはい、
そしたら鏡のところによく見たらネジがついている、それ開けます、
うん、
開けたらなんか中からお花の絵が出てきます、
中からお花の絵が、
なんだろう、うん、でくるっとベッドの方を見ると小箱が置いてあって、うん、その小箱に鍵がかかっているんですが、
うん、
その、お花の数をそこ入力すると開くみたいなね、そうそう、開けると鍵が出てきて、
うん、
その鍵を持って、うん、
ドアを
開ける、脱出するとか、そういうゲームなんですよ。
はあ、難しいですねそれは。
それがもっともっともっと複雑になっているんですけれども、
まあ、概略的に言うと、そうだから、その開けるための何かのヒントがどこかに隠されてるわけや、
うん、からのみたいなことがずっと続くわけですよ。
そのドライバーでドアノブをこじ開けるとかって、そういうことじゃないの、
めったにないですね。
もしくはドライバーでガンガンガンって、
たまにそういうのもある。
あんねや、
はい、
もう最初から僕それいきますガーって、
怪しげな壁とかを
トントンってやったら、
トントンってやったら
こうって
バカーンってなって、
またクルクルって回転して、
そうで鍵が出てくる。
なんで鍵出てくるの
もう鍵に次ぐ鍵ですよ。
あ、携帯電話で助けを求めるとかそういうのはないわけです。
ほとんどないですね。
ほとんどない、僕最初からまずそれでしょ、試すのは。
うん、だいたいでも繋がらないようだみたいなことになって、もしくは携帯電話にヒントが表示されるみたいなね。
あ、
そういうことになって、丸×ゲームのなんかマス目みたいなのが急に携帯電話に表示されて、あ、この通りに、このマスを押せばいいんだな、ピッピッピッピッピッガチャ鍵みたいなね。そういうゲームなんですよ。
これはかなり難しいですし、楽しくなさそうなゲームですね。
もうね、解いているとだんだん意地になってきて、どうやっても出てやるぞっていう気分になってくるんですね。
中川さんはゲームはどういうゲームがお好きなんですか。そういう知的なものが好きなんですか。
まあ、知的というかね、そういうパズルみたいなものも好きですし、
ぷよぷよはぷよぷよ、
ぷよぷよも大好き。
スーパーマリオは、
マリオも好き。あとなんだろう、あんまり
ハットリ
格闘は得意じゃないですね。
ストリートファイター、
そうそう、やりましたけど 2、うん、2ね、ワンが分かんないですね。
そうそうそう、マリオ2も分からへんけどね、
2から、そうそうそう、マリオ2を知って
ディスクシステムがある。
あ、
マリオ2はね、
はい、あの毒キノコ出てくるやつですよね。
あ、毒キノコ出てくるのかな、う
ん、最初分かんなくて、なんか紫だけど取っちゃえと思ったらコロって死んだの。
あのマリオ 2, 2はほんまそのディスクシステムがある金持ちの山崎くん、金持ちでもないか、山崎くんの家にしかなかったから。
うんうん、うん、私も友達の家で一回やりましたかね。
もうファミコンの思い出って言ったらもう友達の家でやった思い出しかないのよ
あのファミコンにつなぐマットみたいなのがあって、うん、踏むマット、あの後に言うダンスダンスレボリューションみたいなのの原型、そう、ああいうのがあって、あ、まあ、会社違いますけど、
はいはいはい、
で国尾くんの運動会っていうのがあったんですよ、ね、ソフト、
はい、ました
で、あれでそのマットの上でポーンって飛ぶと、
ピョンって、
うん、国尾くんがポーンみたいな、それはやらせてもらいましたね。
中さん家にファミコンありました？
ファミコンもありました。
あったんか、うん、羨ましいな。
みんなでファミコン大会ですよ。
だからほんまだからいつも友達の家行ってたもん、白井くんの家行ってたもん、
白井くん、
うん、ただやっぱりあの前も言ったかもしれませんけど、やっぱり実力差があんのよね、
うん、
たまに友達の家に行ってやるやつと普段からやってるやつではもう実力差が
確かに
ありすぎんのよ、うん、だからもうマリオやったらほんま2面とか3面でも絶対ダメなんのよ1の2、3でも精一杯よ。
1の2でワープしたりしてね。
そうですそうです、そんなもう攻略本買ってきてみるわけよ。
わ、
でもファミコン持ってないわけよ、
うん、
こんな悲しいことないですよ
覚えてねそれをね。
そうですよ、
やったろうっていう。
そうだからファミコンイコールも友達の家に何人も行ったって思い出ですし、でもその、うん、まあ、ファミコンが90年代前半やとしたら、今度はもう90年代後半からパソコンが出てくるわけですよ、
うんうんうん、
ね、これもあの家にパソコンがあるお友達の家に行って、
あ、
95、6年ぐらいですか、
ね、その前にワープロっていうのもありましたね。
ワープロはねそんな興味なかったですね。
私ワープロでずっとあのタイピングを覚えてたんです。
そうですか。
まだ小学校
初院でしょ、初院
の初院かな、うん、そうそうそう
シャープの
なんかあの液晶のね、
はいはいはい、
はい、画面が
1行しか出へん
どうだったかな。
子供用のワープロとかもありましたよね。
ありましたありました。電子手帳とかもありましたね。
ありましたね、
猫育てる電子手帳ありましたね。
それはちょっと知らない
です。ずっと育ててました、別に予定はないんでスケジュール入れないんで。
電子手帳ってあれ何やったんや。
わからない
なんか名前とか入力、うん、アドレス帳みたいな感じ。
そうそう、だからスケジュールをそこに入れて、
カタカナで、うん、中川ともみで電話番号ほにゃほにゃほにゃのほにゃほにゃほにゃぐらいは入力できたかな。
いや今日の予定とか
でも全部カタカナやったんじゃん。あれ
そうかもしれませんね。
漢字だったかな。
いや漢字出なかったかも
ね。え、
うん、でも私猫育てるのしかしてないあんまり覚えていない
です。なんか使い古した電子手帳もらったりしたようなことも、うん、まあでもそのエッチなねあの動画をそのパソコンのある友達の家に行ってみるっていうのはもう、だから Windows95 出た後ですよね。
うん、
あのインターネットちゃんと繋がっててね。でももう当時はもう電話の接続やからお金かかるとかどうやこうやって
。
じーっとカタカタカタでエッチな動画なかなか出てけへんねん。動画で画像が出てけへんのよ。全然。それだからもう中学生の時みんなそのね男の子の家集まって、エッチな動画をね、じゃあ画像を見た記憶っていうのがありますね。
うん、パソコンもだいぶ経ってからお家に来ましたけど。
だワープロ、パソコン、パソコン、ファミコンといえばそうやってもう人の家で見た記憶、人の家で遊んだ記憶しか、悲しい記憶ですね。
チェリーさん大丈夫、
ええ、
脱出ゲームはアプリでできますから。
アプリで、
はい、
脱出ゲーム、
うーん、もう何個も何個もダウンロードして、
ええ、
もう何面もクリアしてってやってるんですが、ええ、あの時々外国の人が作ったゲームとかもあるんです、うん、
あるんですか。
で一回入れてみたんですが、
ええ、
あのまず英語がね、もう英語が私にとっては謎なん
で、謎やね
でそれをなんとなく読みながら、
難しいな。
でもあんまり本筋には
関係ない、
そこを訳さなきゃいけないとかっていうのはないんで、なんとなく筋が分かればいけるんですが、まあ、あのいろいろ凝った作りのものもあってね、そのホラーハウスみたいなところから脱出、まず怖い演出が
ね
死神みたいなのがふわって見えたりとか、うわ怖いなと思ってたら、その机の隅のところに落ちてたドライバーを見逃すみたいな。
ああ、なるほど。それドライバーでまた開けない
と、ね。そうそうそう、また開けないと。そう、鍵をあの手に入れるためのパスワードを解くためのドライバーなんです。
ああ、難しいですね。
いろいろ何重にもなってて、もうそれをこう夜な夜な、夜な夜なってことでもないです
ね。早寝なさいよあんた。朝早いねんから。
ちょっと思った時にね、やろうと思って。解けるとね、ものすごいスッキリするんですよね。
そう。僕そんなあかんわ、
うん、どうしてもわからない花瓶の中4個ぐらい並んでるのと何の意味がこれはあるんだろうと思った時にふと、うん、あ、そうだ、これ色が違うからこっちのパネルの色変えるんだ、わ、そういうことかってなった時のね ふわーってなる体験ね、あれが気持ちいい。
いいですね、うん、なんか僕ほんまゲームでなんかあこれは詳しいですとかこれはよくやりましたって語れるほどのもんってほんまないね。
なんかないですか？
ないあのスーパーファミコンは持ってましたんでね、うん、プロ野球の
あそうですよ
やつとかね、
やってましたよね。
あとねシムシティとかやってましたけど、
シムシティやりました、シムシティ2000やって
2000です私、
ね、同じ同じ、
やってましたけど、
なんか市長がなんか会議中に寝て品種を買うみたいな、新聞に載るんですよ ね
あんまり覚えてないですね、ぜひねゲーム大会もやりたいですね、
は
い、
近々ね近々本当に
やりましょう、
やりましょう
ということで参ります。裏和歌山放送ニュース縮小版ということで、和歌山市港本町三丁目三番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
いやでもこれ楽しみにね聞いてらっしゃる方も、
うん、いやじゃあごめんなさい今週はねネタが少ないんだな、
それで縮小版なんだ。
そうなんですよ、新しくなる。
何ですか、機材ですか？
あ機材で最近新しくなったものというとあんまり記憶にないですかね。
うん、
まあ一個新しくなりまして、まあシュレッダーがね、
うん、
新しくなったという。
なるほど。
2階の。
うん、あのシュレッダーですね。
キューンって最後言ってたでしょ。変な音してたでしょ。
なんかね、うん、そんなに枚数入れてないのに急に、うん、キーン。
そうそうそうそう、
ピタみたいな、あと止まっちゃった、どうしよう、なんか引っ張ってもなきゃなし、ガガガガガどうしようどうしよう、そうそうそう、
で結局新しいのを買いまして
よかった、
シュレッダーが新しくなった、
よかったよかった、これでねバンバンシュレッダーしましょう。
そうですね、結構ガンガン使ってますもんねあれね、
まあ、使う機会が本当に多いんです。
だからそれこそこの間やってたのはあの宝くじのね、プレゼントって夏場やってるじゃないですか、であれまあ応募者発送終わったと全部シュレッダーかけるんですけど、担当者の人偉い人ですよ、営業局長、もうずーっとやってましたもん
多いから
なんずーっとやってた、
なかなかなくならない、
全然なくなる、もうすぐもうビニール袋いっぱいやってましたから ね大変ですね。今週の角度穴、
はい、やってきました、
ね、角度穴ね、ここでしかちょっと動向がつかめないんでねガンミ、
うん、
ね、トリプル A のニッシーじゃないですね、
え違うんですか、
違いますね、美女をガンミしちゃうんです。
え、
ね、美女をガンミ、美しいもの、
美しいものが好き、
それはまあね角堂さんともなれば、そうでしょう、
美しいですからね、角堂さん自体がまず美しいから、
そうです、そしてでもイケメンは見れない、
え恥ずかしいとか、
恥じらいが生まれる、
あ、乙女、
正常ですねって書いてますね、そんなんあります、
え美女を見てしまうですか、
美女もそうやしイケメンは見れない、
目を合わすとなんかこうドキッとしちゃいますもんね。
僕もありますわ、だからほんまに、たまにゲストとかねお客さんとかで、あこの人綺麗なって人来るときありますやんか、基本も見ないですね、どうもどうもみたいな感じです。
でもお家に帰って、
あのインターネットでチェックします、
そう、テレビ越しに
検索、名刺の名前すぐ検索して、
そういうのじゃない
そうなんじゃないの
しません、
そうすぐ検索するよ、もう
テレビ越しにイケメンが映ったら、この俳優さんかっこいいなとかって見るのは平気なんですけれど、
はいはいはい、
なんか実際にイケメンの人と会うとドギマギしちゃいますね。
ドギマギする。あれは僕らがパッとせんからなんかな、それとも その自分自身が非常にね、べっぴんで男前な人は同じようにそういう人と出会っても何もドキドキ しないんですかね。
あ、そうかもしれないですね。
いやその辺だ、気持ちがわからないんでね、
見てそのイケメンとか
須田まさきさんに聞いてみたいと思う。
そうなったことないんでね、
オールナイトニッポンにハガキ書きましょうか
採用されたりして、
和歌山市の中川智美さん
で、ちょっとなんで
フルネームで、
和
歌山市の中川智美アナウンサーからですっていう、
でも完全に、完全にですよね、
なんかそれでやってみたらどうかなと思いますけどね、須田まさきさんなんか聞いてみたいですね、
答えてくれるかな、
いやそれは答えてくれるでしょ
う、
ボツになれへんかったらね、さあここからはですね先週の読み残しです、
先週の使い回しですよ皆さん、
これは言っていいんかな、
言えるやつにしてくださいね、
あ、はいはい、
それなんで積み残ってるかってことをね、
選手多かったんや、
あ多かった、
選手ほらミュージカルゆえの先までの話もあったでしょ、
とてもじゃないけど言えないなんかがあったのかと思って、
いやいや、小田川さんですけども、
はい、
クレイジーケンバンドでタイガー&ドラゴンってね、これ曲紹介ありますよね、っていうところタイガー&ドラゴンで、あこれはタイトルです、小田川さん、
ギリギリセーフ、
ギリギリセーフですね、
わかんない時あるんです
よ、クレイジーケンバンドで、いやわかるでしょ大体
バンドって言ってますからね、
バンドですから
違うんです、わかんない時あるんです、パッと、
ですね、
これ困ってる困ってる
ねえ、うん、そうですね、
事前になんかチェックとかあの丸とかつけてきてもらってもね、
そうですよね、
いいんですけどね、
開局記念誌届く、
うんうんうん、
あのこの間なんかツイッターにも書いてありましたけど、
はい、
開幕放送だから開局した1周年で記念誌を作ってたんですよね、でその時の、記念誌が、うん、一般の方から、うんうん、もうちょっと就活で荷物整理してるんで、もう戻しますってことで届いたんです ね、
届いたんですね、
結構保存状態が良くてね、
綺麗なんですよ、
ねえ発色も良くて、よくできてる、
何冊かあったんですよ、
はい、1周年から3周年ぐらいまであったそうで す、
んですよ、
でどこでやめたんでしょうね、
そうです
ね、これ深いですよこれ、記念誌が出せなくなった年ってこれ実はエポックやと思いますよ、
んなんかピタッとね
ピタッとね大変やったんでしょう、
その中の一冊で、あの鉄塔がね映ってるのがありまして、で、まあ、これはうちの送信所にあるはいはい、はいものなんですが、でこれは、うん、あの一区切りのここがメモリになってて、うんうん、あのここが5メートル10メートル15メートルっていう風に見るんだよって、あの作英さんに教えてもらいました、
わー勉強になりましたね、
うん、そうなんだなと思って、
開局早々テレビ時代で大変ですがとのお祝いコメント、
おお、そういう時代だったんですね、
そうなんですよ、そういう時代だったんです
ね、そういうのも分かるんですね、
はい、
貴重なものをありがとうございます、
ありがとうございました、まあ、あと次の女子旅、
うん、
ラジオで女子旅ね、
うんうんうん、
毎月最終週やってますが、次回はですね、もう放送、あもう放送まだだね、来週ね、
来週ですね、
DJ なっちゃん、
うん、これもあのツイッターの方にね、
P クラブミュージックジャングル、
はい、
本田歌謡ベスト10の後っていうね、でおなじみの、DJ なっちゃんが登場します、
何年ぐらい前になるんですかね、
いや2000年代前半ぐらいじゃないですか、
前半ぐらいですかね、
前半から90年代後半じゃないですかね、
うーん、
ってなあたりでございますかね、ちょっとやっぱ先週読み残した分なんで小粒ですよね、あと小原風の盆に赤井さん行ったっていう、
うんね、
いう話もありますね、
ありがとうございます、
男踊りに興奮、
うん、男踊りと女踊りってやっぱ違うんですね、
そうなんですよ、先週これね言わなかったんですよ、小田川さんが暴露っていうキャッチがついてたんです、
そうなんです、私もそラジオを聞いていてあそうなんだみたいな、
ですけどもうあのこの間毎日新聞のあなたにトークバックに出れたんで、うんうん、もういいかなと思って、
はい、
言っときました、
解禁です、
解禁です、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした、
和歌山放送です、
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 今の4つの和歌山放送ですのうち3つはコンピューターによる合成音声、本当の人間の声は一つだけです。どれだかお分かりですよね。私たちはぬくもりが伝わる放送を心がけています。
和歌山放送です。